バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、略してストパラ。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回はですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、まあね、夏フェスのこう集大成というか、夏フェスレポートの締めくくりという感じでですね、岸田万博2015の、ライブレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、9月19日20日の2日間にわたって、このね、大型連休シルバーウィークの、前半2日間にわたってですね、袖ヶ浦ってね、あの木更津とか千葉のあっちの方のちょっと遠いところで、毎年開催されている、今年4回目のでっかいフェスになって、4回目の岸田万博、行ってまいりました。で、去年はですね、やっぱり1日行ったんですよ。で、去年はね、あの僕の大好きな岡村康之とかね、筋肉少女隊、それからキャリーパンピャンなんか同じ日に出たんで、もうふーって感じで行ってきて、とにかく、あの、岸田万博っていうのはね、そうだね、まず岸田万博って何ぞやみたいなとこから、ちょっと話していきたいと思います。岸田万博っていうのは、もう、その名の通り、岸田、あの、ロックバンドの岸田が、いろんなこう、自分たちの聞きたい、あの、バンドやアーティストを集めて、開催しているフェスでございます。で、もともとね、岸田単独のライブでも、岸田万博なんて名前でやってた時期があったみたいなんだけど、こういう本当にあの、大きなフェスとしてになったのは、今年4年目とのことで、とにかくね、本当にあの、キャリーちゃんから、いや、ももクロから、和田アキ子まで、すごいアーティストがバンバン来るんですよ。で、これも、あの、とにかくね、あの、まあ、岸田のリーダーとね、綾小路翔さんのこう人望というか人徳というかね、まあそういうとこから来てるところみたいなんですけど、とにかく彼が影響を受けたアーティストとか、あと呼んでみたいアーティストっていうのを本当に結構好きな感じでね、もうジャンルを超えて集めてっていう感じのところで、すごい、あの、他にちょっとないフェスだなっていうところなんですね。うん。で、あの、今回も実際あの、リアルで、あの、まあ、ももクロも見たし、和田アキ子も見たし、みたいな感じで。まあ、そんな感じのね、すごいフェスなんですけども、今回はね、あの、まあ、ラッキーなことに、取材で2日間、あの、がっつり、あの、行ってまいりました。ので、まあ、初日の、ちょっと、アーティスト、見たアーティストの話からしていきたいと思います。はい、というわけで、9月19日土曜日が初日だったんですけれども、オープニングアクトとしてですね、森本嵐さんっていうのは、あの、T ボランっていうバンドをやってた、あの、ボーカルの人ですね。で、この人が登場しました。この森本さんと、あの、ゴールデンボンバーのボーカルの気流院が、こう、ユニットを組んで、ちょっと歌を歌ってるんですけども、とにかくね、あの、まあ、T ボランの森本さんだなっていうところで、結構渋い大人になった、森本さんが登場して、もちろん T ボランの歌も歌ったしっていう感じで、もう本当にね、10時半って結構早い初っ端だったんですけども、オープニングアクトを盛り上げてくれました。で、その後に出てきたのが、これね、毎年登場する森玉じゃないや。森山直太郎なんですけども、直太郎さんがですね、一人で、もう本当に身一つで、ステージの先端とかでニョーンとか登場して、なんかね、つまんない下ネタみたいなことをね、俺だって下ネタ言うんだよみたいな感じでね、つまんない下ネタ言うんだよ。まあいいんだけど、そこがいいんだけどね。うん。そんな感じで、去年もそうだったんですけど、もうね、あの、岸田万博の時は去年も今年もすごい天気が良くて、まあやっぱり9月後半になったとはいえ、やっぱり日中めっちゃ暑いわけですよ。で、もうこのね、炎天下灼熱の太陽をした、あの、桜をね、こう、立ったままじーっと聞くみたいな。で、去年はね、あの、直太郎くんが桜歌った時はちょっと趣向があって、あの、カラオケのセット、モニターと、マイクがニョーンって出てきて、で、桜独唱をね、自分の曲をあの、カラオケの祭典に合わせて歌うってね、結構面白い試みをやってたんだけど、うん、今年は本当にあの、桜独唱をね、あの、ピアニストの人も呼んで、もう、ピアノと、もう、直太郎さんのもう声だけっていう感じでね、じっくり聞かせてくれました。で、炎天下の中、こう、じーっと桜を聴くわけなんですけども、やっぱりすごくいい曲で、彼が歌うと本当にやっぱり本人だし、すごいね、結構良かった。うん。ああ、いいじゃん、みたいな感じでね。うん。 まあ、そんな感じの、あの、で、森山直太朗がね、まあ、開会宣言をするわけ。神で開会宣言をするっていうね。まあ、これも毎年恒例みたいな感じになってるんですけど、次に現れたのがですね、郷ひろみですよ。今年はね、サマーソニックにも郷ひろみ出たっていうことで、俺すごい見たかったんだけど、ちょっとサマーソニーは行けなかったんでね。まあ、あれなんですけれども、まあ、郷ひろみがね、氣志團万博でもちょっとフェスのアクトとして見れたっていうのはね、これは良かったなぁ。もうオープニングはね、もうあれですよ。あーちーちーあーちーあーちーちーあーちーふぅーみたいな感じで始まった。パッパッパッパラってあのイントロが始まって、ゴールドフィンガー2015。でも最新型のゴールドフィンガー。もう郷ひろみがね、ステージの上にでっかいモニターがあるんだけども、そのモニターの前のところ上の方にブワーンって出てきてゴールドフィンガーってね、そりゃ上がるでしょみたいな感じで。郷ひろみ、やっぱりかっこよかった。もうなんか、還暦直前の貴公子っていうなんかキャッチフレーズまでついちゃって。もう本当にね、全然変わらない感じでね、もう本当にね、細いしね、かっこよかったなぁ。うん。もうあのまんまの、もうイメージするまんまの郷ひろみ。かっこよかったですよ。うん。で、やっぱりね、ヒット曲とかもあってね、俺はね、お嫁サンバとかすごい好きなんだけど、すごいね、やっぱかっこいいわ、あの人。で、俺はね、ジュリーも大好きでね、ジュリーもね、ちゃんと普通に、ライブ行ったりとかしてるんだけども、もう、郷ひろみの場合はね、ジュリーと違って、もう見た目のシャープさなんかも全然変わらないってね、そういう魅力とかもあったりとかして、うん。なんかね、やっぱりさすがっすね、スーパースターって感じ。お嫁サンバ、それから、ハウメニーいい顔、それから、2億4000万の瞳ね。億千万ってもう大コール、これ上がるでしょってね。まあ、そんな感じの、まあ、なかなかね、圧巻のライブを見せていただきました。見れてよかったって、夏フェスに似合うって感じ。もうね、スタイルとかも、スタイルっていうかね、衣装なんかももう上下のスパンコールみたいな感じで、めっちゃ暑苦しい格好してるんだけど、なんか爽やかみたいなね。うん。さすがのヒロミ郷先輩でした。はい。ヒロミ郷パイセン、サンキューって感じですね。うん。はい、次に見たのがですね、ゴールデンボンバー。来ました、ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーもね、すっかりもう、僕見るの4回目ぐらいなんだけれども、もう毎回趣向を凝らしてね、フェスだろうがなんだろうが、本当に体張ってくれるっていうね、今回もね、なかなか面白いことやってくれましたよ。うん、もう彼らはね、本当に笑わしてくれるし、体張ってね、すごいっていうところがね、もう、サマソニンじゃなくてあれだ、ロッキンジャパンの時もそうだったんでね、もうダルビッシュなんかがね、いきなり、おちんちんって言って、あー、すっきりした、好きなことやったりとかして、あとね、今回すごかったのがね、ギターのキアブだね、で、彼はね、お祭りのスーパーボーイスクイが好きとか言って、まあ、その、こう、MC とかで言うと、これ絶対前振りなわけですよ。で、前の時なんかも、お祭りのトウモロコシが好きなんですよ。焼きトウモロコシ持ってきて、口から火吹いて、焼きトウモロコシ作って、できたーなんて言ってね、隣にいるカメラスタッフに食べさせたりとかね、いろいろするんだけど、今回はね、キアブ彼がね、スーパーボーイスクイが好きって、ボールスクイが好きって何をやるかと思ったら、大の字になって水車みたいな、こう、円形のね、的みたいなのに貼り付けにされて、ぐるぐるぐるって回って、スーパーボールすくいの、この、水の中に顔をぐるぐるって突っ込んで、口の中にスーパーボールをこうやって、ブンホーとか言って、それを何周もやらされるって、昔、志村けんの大丈夫だで、人間ルーレットがあったんだっていうのがあったんだけど、それ知ってる人だったらわかるところ、あれですよ。あの状態で頭を、スーパーボールスクリーンの中にザバーってもう手足縛られたまま突っ込まされて、ブーハーって顔出してスーパーボールを救うっていうね、あれを曲中ずっとやらされたと。それからさらにですね、又吉さんのね、火花、大ヒットしてる火花小説が好きっていうことで、火花は映画化っていうか映像化されるそうで、主役を狙いたいなんていう話をしてですね、火花が降ってくるシャワーを浴びるみたいなね、そういうことをやったりとか、もう本当にね、まあ、この火花のシャワーを浴びるのはね、他のメンバーとかもやってたんだけどね、うん、とにかく、キアブ君がね、もう今回は一番体を張ってくれましたって感じでね、うん、相変わらずダルビッシュもね、パンツを下ろしたりとか、いろいろ無茶やってたけど、うん、まあ、キアブ君もお疲れ様でしたって感じで、で、もちろん最後はめめしくで、やっぱりね、めめしくてはね、もうみんな知ってるからね、本当に盛り上がる。これはもう本当にたまらないって感じでね、まあ、そんな大騒ぎのステージ、ゴールデンボンバーに見せてくれました。 で、引き続き出てきたのが、俺の大好きなキュウソネコカミです。キュウソネコカミ皆さんご存知ですか？ですね、まあ本当に、キュウソネコカミはね、ヤンキー怖いっていうのをみんなでコーラスっていうかね、絶叫する曲があるんだけど、これを岸田万博で、ね、ヤンキーのいる、この暴走半島で叫びたかったってね、この願いを実現しちゃったってね、ヤンキーの本場暴走半島でヤンキー声を叫ぶっていうのね、見事実現させたってね、のもすごかったんだけど、今回笑わせてくれたのが、キュウソネコカミはね、そのヤンキー声をやってる間にステージ、バンドメンバーがいるところに脚立がなんか持ってこられるね。で、脚立が持ってこられて、それが黒幕でバッて隠されたんですよ。で、何が出てくるのかなーって思いきや、ボーカルの山崎くんがですね、真っ赤なキャミソールドレスをデーンって着て、和田アキ子に扮して登場みたいなね。その和田アキ子に扮したその、もう上とかはキャミソールなんだけど、下はもう真っ赤なドレスで、脚立の下まである何メートルもあるようなドレスでバーンみたいな感じで、三角にバーンって感じで、すごい高いところがね、和田アキ子の格好した山崎君、ボーカルの山崎君がね、しかも、口にはね、たらこ唇のこう、マスクつけて、そのまんま、鐘を鳴らすのはあなたをモノマネでやるっていうね、もう場内大爆笑みたいなね、そんなちょっとパフォーマンスがあり、で、その和田アキ子の格好のまま、曲の続きみたいな感じで、まあまあ、暴れる。まあ、キュウソネコカミはね、もともとライブで暴れるし、まあ、オーディエンスの中ぶっ込んでって感じでね、やるんだけれども、今回もやってくれましたよ。まさかやるとは思わなかったけど、キントウンって書かれた板をね、オーディエンスのところにわーって、ステージから降りて、うわーって持ってって、オーディエンスのね、モッシュエリアの一番前のところで、いいか、これ支えてくれって、みんな怪我すんなよって言いながら、その、キントウンって書かれた板の上に、和田アキ子の格好のまま山崎が、サーフボートに乗るような感じで、うわーって乗って、みんなカメハメハ叫べーっつって、カメハメハーっとオーディエンスが頭の上でね、サーフボードのようなキントウンと呼ばれる板の上に乗って、サーフィンをするかのような形で和田アキ子の格好でカメハメハみたいなね、キュウソネコカミなかなかやってくれるねって、さすがだねって、やっぱりもう俺本当にすっかりファンになっちゃって、曲とかも普通に聴いてるんだけど、曲とかもね結構ね、なんつうのかな、ゆとり世代というかね、中二病をそのまま引きずって大人になりましたみたいな曲が多くてね、なかなか面白いっていうね、まあ、キュウソネコカミ、これからどんどんファンも増えるんじゃないかなと思って、期待しております。その次に、出てきたのがグループ魂、皆さん知ってますか？脚本家の工藤官九郎とかね、で、ボーカルが阿部サダヲさんっていうね、で、なんかそういう、結構ね、平均年齢、この間暴露されてたんだけど、すごいんだね、結構もう40代後半とかね、50のメンバーもいるみたいな感じで、もう彼らの曲はね、チンコとマンゴーの曲ばっかりみたいな感じで、結構すごい下ネタの曲普通にやってるんだけど、まあそんな彼らもね、結構なんか女の子のファンも多くて、グループ魂なんていう、日よけのフードになってるタオルとか、そういうの被ってる女の子とかいっぱいいて、へぇーなんて思って、阿部サダヲ、もうおっさんだぜ、みたいな。曲みんなチンコとマンコの歌だぜ、みたいな感じなんだけど、なんか人気あるみたいでね。もうとにかく、くだらない歌を、熱唱するっていうね、なかなか面白いステージでね、ちょっと MC とかうざいとこもあったんだけど、なかなか面白かったな。インパクト、面白かったというか、インパクトがすごかったというかね。で、さかなクンの歌があるんだけど、さかなクンの真似をね、して、本当にそれが結構似てて、それもすごいウケるし、なんか、本当に、ゴールデンボンバーと、やっぱりグループ魂はね、もう本当に芸人の領域っていうかね、まあ彼らね、グループ魂はみんな芸人みたいなもんだからね、いいんだけど、とにかく本当にチンコとマンゴーの歌でこれだけね、でかいステージに盛り上げるっていうね、やるなーっていうね感じのステージでした。で、次に出てきたのが、モーニング娘 OG です。モーニング娘 OG って、まあ、文字通りモーニング娘の OG たちがね、登場するんですけれども、今回の OG はですね、石川梨花、安田圭、それから、吉沢ひとみ、それから、モームスの方の楽器、新垣梨沙、それから、もう一人が、誰だっけ、 あ、矢口まり。そうそうそうそう。まあ、このメンバーの5人だったわけですね。で、うん。まあ、俺なんかも、もろモームスの、その、ね、今も OG となっているメンバーにガツンとやられた口なんで、もう楽しみだったんだけれども、もうオープニングの1曲目がね、ザ・ピース。ほー、ほりゆく、おぜんぴょん、あの曲なんだけど、俺、あの曲の時の石川理香がめちゃくちゃ好きだったのよ。で、もうね、そこら辺は思い出いっぱいって感じなんだけども、いきなりそれが出てきて、俺結構ね、油断してたの。うん。そしたらさ、もう、オープニングがそれで、ほー、ほりゆく、おぜん、当然センター石川でしょ。もうやられちゃったね。あの頃の思いが蘇ってきちゃった感じ。もうそっからね、もう石川理香しか見れないみたいな感じで、もう石川理香にロックオンみたいな感じで、もうあの曲の石川理香、はーって、もうあの、生で見たことなかったっすよ、よくよく考えると。あれだけ好きだったのに、なんか、うん。散々聞いたし見たししてたけど、生で見たの初めてじゃんと思って、なんかもうすっごい胸が熱くなっちゃって、もうこれ結構たまらん感じだったね。でその次が、ハッピーサマーウェディングだったんだけど、吉沢ひとみさんがなんか婚約されたそうでね、セリフのところね、なんかもう吉沢ひとみの独断場みたいな感じで、でやっぱり曲なんかもね、やっぱりもうあの頃のモームスの曲っていうのはやっぱりもう引き続き思い出っていうのがあるしね、もう本当になんかカーって胸が熱くなるステージで、しかも騎士団万博は、ステージの中央にあの客席エリアの方までブワーって伸びてるね、あの花道があるんだけど、花道の先端に来ても踊ってくれてね、もうラブレボリューション21なんかもうワウワウワウワウって、もうみんながね、もうメンバーがあのダンスをね、ステージ先端でって、もうこれたまんないよ。でやっぱりね、ラブレボリューション21とかもやっぱりすごくその当時の思い出とかうわーって盛り上がってきて、なんかね、あの頃これで盛り上がったな、楽しかったなみたいなのね、本当にもう俺涙出てきたもん。本当にすごい良かった。すいません、あのモームスOG舐めてました、すっげえ良かったですって。で、これが終わった後っていうか、ライブ終わった後に、あの一緒に行ったメンバーと、あの今回ね、すごい良かった良かったっていうのがいっぱいあったけど、何が一番良かったですかって言われて、合否のみも良かったし、ゴールデンモンバーも良かったし、で、まあ、これから話すね、ローリーさんと吉井和也のユニットもあって、これもね本当に涙出るほど良かったんだけど、どうモームスが一番良かったかなって言ったぐらい、うん、あの頃のモームスの、うん、曲をあの頃のメンバーが再現する、これ本当に胸熱だったなっていうね、まあ、とにかくそんなすごいステージ生で見れて本当良かったなっていうステージでした。はい。で、それに続いてね、また胸熱のステージが、炸裂したんですけども、まあ、スカンチやってたローリーさん、それから、まあ、イエローモンキーのね、ベーシストをやってたヘイシーなんだけれども、そのステージで、まあ、スペシャルゲストっていう名目で吉井和也さんが登場したんですけども、もうとにかくね、まあ、ローリーが出てきて、まあ、代表曲であるね、スカンチの曲とやってくれたりとか、で、その後とにかくもう吉井和也が出てきて、もうイエモンのバーンね、うん、それからもう俺のすごい、もうバーンだけでももう本当に胸熱くなって涙出たんだけど、ラブラブショー、俺あの曲超好きで、もうあの頃当時カラオケとかでも歌ったしね、もうラブラブショーを生で吉井和也さんが歌うの目の前で見てる俺みたいなね、もう本当にたまんない感じで、でギターローリーさんだよ。なんかね、あのラブラブショーって結構おちゃらけだけた曲だから、なんかイエモンの曲って感じよりももっとポップなイメージがあるんだけど、その曲をね、なんかローリーさんがギターでやってるっていうのもまたね、これがすごいたまんない感じで、本当に良かったなあれも、うん、もうありがとうって言いたくなるよね。こうやって話してても、もう涙出そうになるぐらい、うん、よかったなって、これからまたラブショーを聞くたびに、このステージ思い出されるんだなって、思い出せるんだなって思うと、本当に、すごい素敵なステージでしたね。で、これも言っとかなきゃいけない。とにかく受けたのが、吉井和也が登場した時に、学ランで、金髪のアフロヘアで出てきた。もう吉井和也がこんな格好してくれるんだなって感じで、もう背中に騎士団って書いてあるね、学ランでダーンって出てくるね、うん、これもたまんなかったね。で、サングラスしてたんだけど、途中でサングラス外したら、ローリーもそうだったんだけど、コンタクト、C CG でこう目が白くなるみたいなね、ああいう感じのコンタクトしててね、またそのね、あのローリーと吉井和也の二人の感じとかもすごいかっこよかったしね、あのアイシャドウなんかもメイクしちゃって、うん、もうあの二人だからこれ似合うよねみたいな感じでね、まさにロックスターの共演って感じで、本当にこれも最高のステージでしたね。うん、そんな感じで、その次にがっつり見たのがバンプスです。バンプスといえばね、あのナルクのハイドがやってる、まあ、あのユニットなんですけども、まあ、全国ツアーなんかもガンガンやってて、全国ツアーどころかあのワールドツアーかやってて、でね、もうハイドやっぱかっこいいね。もう普通に今回は割とカジュアルな感じで、あのタータンチェックのこう寝るシャツにあのジーンズみたいな感じだったんだけど、まあやっぱり美しいですよ。うん、でまあね、結構横文字の歌とかね、あのバンプスのまたラルクとは結構違った感じの、うん、がっつりロックな感じ、なんかまたかっこいいなって感じなんだけど、へーと思ったのが、俺全然知らなかったんだけど、2000年前後ぐらいにイギリスのね、あのガールズユニットでシャンプーっていう2人組がいて、でトラブルって曲があって、ワンワンウェインタバウっていう、あの曲をカバーしてて、で、それなんかもやって、へーと思って、俺も、あの、シャンプーとかね、そのトラブルなんて曲、思いっきりハマったんで、懐かしいなって思ったのと同時に、上がったね。うん、でね、バンプスが出てきたら、ちょうど夕暮れのね、あの、日が陰る、そのタイミングでね、うん、あの、吸血鬼の時間だよっていう、なんかそこら辺の タイミングなんかも、なかなかね、憎いのって感じで、うん、かっこよかったね、ハイド。そんな感じです。その次に見たのが、ガクトプレゼンツ。カムイ学徒、カムイ学園ね、カムイ学園っていうコンセプトのね、あのカムイ学徒っていう名前でね、出てきた学徒なんですけど、これがねまたくっつらなくてよかったね。あのとにかくね、あのグレイの曲とかビーズの曲とかを、うん、一気にやりますとか、なんかあの適当にあのいろんな曲を混ぜこぜして織り混ぜたりとかして、とにかくガクトはね、へーと思ったのが、こういうかあの別のキャラクターとして登場して、とにかく喋りとかも声優さんみたいな感じで、もう本当にね、あのカムイ学園の生徒会長とかもうなりきった感じなんかもね、芸達者だなっていうところが良かったし、とにかくそのね、あのくだらないなんかあの、うん、歌物のあのコントみたいな感じのところとかもすごいやっぱり笑わせてくれるし、うん、とにかく面白かった。もう本当にゲラゲラ笑ってって感じでね、うん、楽しませていただきました。はい、そんな感じの、初日のステージだったんですけれども、初日はね、やっぱり大鳥がね、騎士団で、騎士団万博の騎士団はね、すごいんですよ。あの前年、去年も見たんだけども、やっぱりあのとにかくこの郊外のステージだから、やっぱりでっかいね、あの海浜公園とかで、とにかくステージの組み方とかももうバカでかい、途方もない感じのね、でっかいステージが組まれてて、もうあの高さもあるし幅もあるしみたいな、そこを使ってうわっって騎士団って感じで、エキストラのあのダンサーとかもすごい、もうねステージ上に100人ぐらい出てくるんだよ。でとにかくもうそれがみんなあの学ランとか特攻服とかリーゼントとかでね、騎士団のマークも入って旗をぐるぐる回したりとか、去年なんかはあの神輿に担がれてあのショウヤンが出てきたりとかして、すごいのよとにかく。でそれをねもう夜この鳥でうわーって感じで見せつけられてね、もうとにかくその圧巻の迫力っていうのはね、もうこの騎士団万博ならではっていうね。でまあそんなね、あの騎士団のド派手なステージなんだけども、とにかくね、騎士団はね生で聞くとね本当にいいよって、価値観というかね、そのイメージ変わるよって言われたんだけど、これ本当にそうで、なんかあの会場行くとね、本当にあの騎士団みたいな格好したガチのファンとかがいて、本当におっさんとかおばさんなのにリーゼントのあの学ランみたいなね、あの本当にあのおばさんなんかも、あんたたち中学生の時マジでスケランだったでしょみたいな、おっかないような人たちもいっぱいいるんだけど、もうそういう格好してる人たちがすげえかっこよく見えるんだよね。本当に俺もリーゼントしたいわみたいな感じになって、絶対しないけど、まあそんな感じの思いにさせてくれるっていうのはねすごいね。とにかく騎士団の曲ってちゃんと聞くとすごくよくって、なんかねもう俺ら一人一人が持ってるエモーションみたいなのがちゃんと歌詞にこう込められてるみたいなのがあって、 て、で曲によってはもうモニターに歌詞とかもガンガン映し出されて、なんかねすごくねもうストレートに胸に飛び込んでくるみたいな感じ、があって、本当にね騎士団の曲っていうか、今回俺騎士団万博マジで俺騎士団惚れちゃって、もうキッシーズになります。キッシーズ、騎士団のファンのことキッシーズって言うんだけど、もう一生俺騎士団についてきますわそのぐらい本当にねグッときちゃったっていうね感じなんだけど、まあそんな中ですね、チームシャチホコとかも登場したりとか、あと森山直太郎と騎士団の綾小路翔也はね、すごい親友らし、講師ともに親友らしくて、この度一緒にユニットで、曲を出したということで、シングル出したということで、森山直太郎なんかも出てきて、一緒にその歌を歌ったりとかね。で今回はですね、あれですよ、モーニング娘。は相当パクりましたねって翔也がもろ言ってて、でラブレボリューションのウォウウォウウォウウォっていうの、あの振りがまんま入った曲が岸田の曲であるんですけども、そのね恋人っていう曲をモームスの OG と一緒にこうやったら同じやんみたいなね、そんなシーンとかもあって、でもとにかく笑えるし上がるしっていう感じね。もうおまけにね曲中に矢口まりのセクシービームも出てきたし、でもう翔也も大喜びで、ついにやったぞ、モームスとやったぞ、でまた一つ叶える夢を叶えることができたって、もう大喜びみたいなね。まあこっちもねなかなか楽しい思いをさせてもらったっていうね、まあそんな上がるステージなわけですよ、そんな感じでね、まあ騎士団万博ならではのスペシャルゲストもこう登場しつつのライブだったんですけども、まあこれで終わんなくてね、もうアンコールではねダチョウクラブも出てきて、やーってやーやーやーをやったりとか、もうこれでアンコールでワンナイトカーニバルで、ゴールデンボンバーとかガクト、カムイガクトも登場してっていう感じのね、まあとにかくド派手なステージっていう感じで、騎士団万博初日のお話をしてたら、すでにもう25分26分経過してしまいましたというわけで今回ですね、ちょっとトークの方一旦ここで締めさせていただきたいと思います。続きます、後半に続くで、それではまたー。